私は2024年度に英語で合格をしましたが、これから私の合格体験談をお話しさせていただきます。いただきたいと思います。まず受験の動機でございますが、実家が京都に近いということもあり、外国の方々をガイドする通訳ガイドに大変興味を持っておりました。そして結婚をして東京へ転居しまして、もう今から25年以上前になりますが、ハロー通訳アカデミーの阿佐ヶ谷校に通学をしていました。当時は専業主婦でしたが、その後秘書として就職をし、大変激務の仕事のため通訳案内士試験は諦めていました。私は今まで25年以上グローバル企業の外国人社長や CEO を含むマネジメントの秘書として積極的にキャリアアップに努めてきました。日本に滞在されている外国人の方々に少しでも快適に過ごしていただけるように、また日本への良い印象を持っていただけるように、日本文化への理解や異文化の相互理解を目指し学んできました。教養ある上司の方々のおかげもあり、通信ですが京都の芸術大学も卒業して、芸術文化への理解を深めました。また私自身が今後シニア世代となるにあたり、人生の生きがいと何らかの形での社会への貢献として、今までの秘書としての経験も生かしつつ、日本に来日される方々の少しでもお役に立てるように、通訳案内士試験の受験を決意しました。3年前にハロー通訳アカデミーの講座で勉強し、この時はちょうどコロナ禍だったのですが、受験をしたのですが、地理のみ67点で不合格、おそらく1問足りないということで、日本歴史一般常識、通訳実務は合格という、とても後悔の残る結果でした。去年7月に入ってから後悔をしたくないのと、昨年たまたま TOEIC スピーキング試験を、受験していましたので、やはり、挑戦をしたくなり、1ヶ月半という短期の準備期間という不安はありましたが、上山先生の提供してくださる情報を信じて、メルマガから発信してくださる的確な情報をもとに集中して学び、受験をしました。今回本当に短期間でしたが、ハロー通訳アカデミーの教材やビデオ、上山先生からのメルマガによる的確なご指導を信頼して受験に臨み、不安はありつつも自分がやるべきことを信じながら受験準備を進めることができたことに感謝するとともに、上山先生とのご縁に心より感謝をしています。それでは2番目に第一次筆記試験対策についてお話をいたします。外国語、私の場合は英語なんですが、TOEIC による免除を利用するため TOEIC スピーキングテストを受験しました。TOEIC 自体も受ける方が多いと思うのですが、短期の対策としましては TOEIC スピーキングテストがいいのではということを友人からも聞いて、こちらで免除を利用しようと思いました。対策としましては、オンラインビジネス英会話のビズメイツで信頼しているフィリピン人の先生と週に3、4回1時間のオンラインレッスンを受講しました。 YouTube で TOEIC スピーキング試験の過去問なども動画が上がっていますので、それを見て何度か練習をして本番に備えました。このスピーキングテストというのは約20分間のみで、かなり特殊で緊張する試験となります。 帰国子女の方にはかなり有利だとは言われているのですが、私は違いますので、慎重に準備を進めました。そして、次は日本地理について、試験対策をお話しします。3年前は地理のみが一問足りず合格というリベンジがあり、今回は気合を入れて地理に臨みました。受験勉強期間が短期間という焦りはありましたが、3年前にハローの信頼できる教材を一通り学んでいることを信じて心を落ち着かせました。まずマラソンセミナー日本地理12講義24時間の動画を見て、地理の全体の流れと試験の傾向と対策を理解してポイントを復習。上間先生が送信してくださいます2024年の傾向と対策のビデオを数回見て学び、資料を熟読しました。その後過去問を3回ほど解きました。前回、使用した都道府県別地図帳や項目別地図帳の書き込みなども復習しました。通勤時間や日常生活の中ではフラッシュカードを使いながら細切れ時間でも勉強することができました。充電券と日本の世界遺産などはハローの教材を復習した後に写真の多い本を購入したり、 YouTube などを見て画像で記憶に残るように工夫をしました。前回の受験後、地理で不合格となったトラウマからも自然と、普段地理に対してのアンテナが立っていたようで、知識の一部になっていた部分が結構あり、それは嬉しい驚きでした。次に日本歴史の、対策についてお話をいたします。もともと歴史は大好きで、普段から歴史の本やテレビ番組を見ているのと、5年前に通信ですが京都の芸術大学を卒業していますので、美術文化面のアプローチからも歴史は身近なものとなり、ある程度の知識は持てていたと思います。またハローの動画や教材も楽しみながら学ぶことができました。まずマラソンセミナー日本歴史12講義24時間の動画を見て、全体の流れと試験の傾向と対策を理解しポイントを復習しました。その後2024年、上山先生が送ってくださる傾向と対策のビデオを数回見て学び、資料を熟読しました。そして最後に過去問を3回ほど解きました。次に一般常識の、対策ですが、この4科目の中で一番苦慮しました。範囲があまりに広すぎて、時間もなく、どこから手をつければいいのか最後まで焦りました。最後は自分が今まで蓄積してきた知識や経験を信じるしかないという気持ちで、なんとか心を落ち着かせました。直前に送ってくださるハロー注意報のメールでの貴重なアドバイスから、範囲として観光白書、明日の日本を支える観光ビジョン、日本版持続する可能な観光ガイドラインを教えていただきましたが、各資料の量も半端がなく、時間もあまりありませんでしたので、あとは上山先生が引いてくださるラインマーカーの箇所を信じてそれだけを読むということになってしまいました。傾向と対策の動画を2回見てポイントをつかみ、アドバイスを参考に資料を数回読みました。ただ範囲が広すぎてあまり暗記できていなかったと思います。その後過去問を3回ずつ解きました。次に、通訳案内の実務の対策です。傾向と対策の動画を2回見てポイントをつかみ、アドバイスをもとに資料を読みました。 観光庁の研修テキストは量も多いため、一度通読しましたが、あとは上山先生のマーカーの箇所を何度も読み直しました。過去問を3回解くと大体の出題傾向が分かってきますので、キーポイントはつかみやすかったという印象があります。私の場合は秘書という仕事柄、外国人の来日も多く、通常お食事や宗教への配慮などは経験がありますので、今までの経験も役に立ったと思います。3番目に第1次筆記試験受験の感想を述べます。まず日本地理ですが、ハローの教材で学んだことや傾向と対策、日常生活でアンテナを立てていた部分の知識で対応できる問題がある程度見受けられ、落ち着きながら回答できたと思います。また自分が実際に訪れた場所からの問題もあり、これは幸運だと思いながら回答できました。五条八幡は全く知識がなく、本当に歯が立ちませんでした。試験対策ではなく、もっといろいろと国内を訪れたいと強く思いました。次に日本歴史ですが、3年前の受験時は88点という高得点でしたが、今回は問題もちょっとひねったものが多かったと思いました。通常のテキストなどの知識だけでは回答できない内容もいくつかあり、回答に苦慮しました。重箱の隅的な切り口の説明という印象、設問という印象も持ちました。ただ自分の中では前回の高得点への安心感から、勉強時間の配分も少なかったので、学びや対策が足りずに回答ができなかったのではと反省もしました。次に一般常識の感想です。訪日外国人旅行者の数や消費額の費目別等、2023年を中心に見ていたので、2022年の数値が問われ、かなり焦りました。確かに観光白書は令和5年と6年が範囲なので、準備時間の不足もあり、きちんと全ての範囲を網羅できていなかったと反省しきりでした。問題の傾向として、今までの過去問にはないような分野や新たなアプローチが多いように感じました。七五三や大相撲など馴染みがなく、なかなか難問だったという印象を持ちました。試験中も合格できるかとても不安で、時間も十分にはなく、焦りながら回答をしました。次に通訳案内の実務の感想です。これは問題を解くために設問や選択肢を読まないといけない量が多く、時間が20分しかないので、かなり焦りながら高速回転で集中をして回答をしました。時間がとても気になったので、読む量も少なめで回答しやすそうな問題を先に回答するようにして心を落ち着かせました。最後に全体の感想ですが、2回目の受験の感想として、試験会場の雰囲気などへの不安はありながらも、初回の受験時よりも落ち着いて試験に臨めたとは思います。一般常識や通訳実務の20分という時間は多少の焦りを感じました。会場でハローの同じ教材を使用されている受験生をお見かけすると、同志のような気がしてとても心強かったです。地理、日本歴史、一般常識、通訳案内の実務ともにハローの資料と 動画のみを信頼して受験対策をすることで無事合格することができました。次に、第二次口述試験対策についてお話をいたします。まず、勉強方法、対策方法としましては、ハロー通訳アカデミーが、提供してくださっている二次対策の資料を中心に勉強しました。ただ、仕事もフルで働いておりますので、本当にかなりの勉強不足で5回ほど繰り返したのみでした。1次の結果発表後に上山先生の迎賓館での特別セミナーに出席をさせていただけ、上山先生の的確なポイントと対策の説明は二次面接のイメージと対策の理解ができ大変貴重なものでした。また他の出席者の方々との情報交換なども大変心強く思いました。そして、11月になりまして、上山先生の迎賓館での個人面接特訓に出席をしました。こちらで、自分の英会話での弱点を、指摘いただき、とても貴重なアドバイスをいただけて、大変助かり、また役に立ちました。特に国家試験なので、文法や発音などにも注意が必要だと理解でき、対策にも本当に役に立ちました。そして約2ヶ月間、オンライン英会話のビズメイツでフィリピン人の先生からオンラインによる個人レッスンを週に3、4回1時間を受講しました。現在外資系に勤務をしておりますが、英語をじっくりと話す機会が少なくなってきていますので、英語面接当日に緊張しないためにも英語を話す機会を増やしました。信頼している先生がいるので、レッスンでも面接に関する内容を多少取り入れてもらいました。おかげで面接当日は上がることなく、笑顔で英語面接を無事終了することができたと思います。次に、第二次口述試験の実際、についてお話をいたします。まず試験官の特徴ですが、日本人の試験官の方はおそらく通訳ガイドをなさっている60歳くらいのとても人当たりがよく、柔和で上品な感じの男性でした。話し方も穏やかで、私が答えると柔らかな表情で笑顔を見せてくださり、まるで頑張れと励ましてくださっているかのように感じ、心強く感じました。外国人試験官の方なんですが、おそらく英国人の男性で50代かと思います。ちょっと不愛想で体も大きく、最初目をつむっているような感じがして、ちょっと機嫌が悪そうでとっつきにくい感じの人でした。そして、受験者に資料を持ってきてくださるのですが、その際ものそのそとされていました。教育者の方なのかなという印象を持ちました。それでもなんとか攻略しようと頑張って笑顔で接し続けたところ、途中からは愛想よく笑顔も見せてもらいました。次に試験官からの注意事項などですが、入室時にカバンを右の椅子に置くように、そしてプレゼン問題は3つの選択肢から1つ選び、30秒でプレゼン準備をしてください。時間は2分ですということ、英語訳の問題は一度しか言わないので、すぐに英訳をしてください。そして Q&A セッションの条件を読む時間は30秒のみで、その後すぐに外国人の試験官を相手に通訳ガイドとしても 対応を求められました。次にプレゼンのテーマ3つですが、私の場合は、1つ目が茅の輪くぐり、2つ目が高尾山、3つ目は漫才でした。最初高尾山を選んで、メモ用紙に書こうとしたのですが、全く、筆が進まず、あ、これはまずいと思って、本当にもう最後の段階で漫才にしようと思って漫才に変えました。私は漫才というのを英語で説明したのは、これが本当にぶっつけ本番初めてだったので大変緊張はしたのですが、出身が関西ということもあり、吉本新喜劇などに大変馴染んでいましたので、もう、腹をくくってこれで説明しようと一生懸命説明をしました。そしてプレゼン後の試験官との質疑応答ですが、試験官、漫才師は男性だけなのでしょうか。私、いいえ、女性も男性もいます。試験官、東京だとどこで漫才を見ることができますか。私、東京だと新宿ルミネ内に劇場がある吉本新喜劇で見れます。駅のすぐそばで便利な場所ですよ。試験官、漫才はいつ見れるのですか。私、おそらく朝から夜まで多数の漫才が行われていると思いますが、詳細はわからないのでスケジュールを見てお伝えいたします。試験官、ありがとう。私、どうぞ楽しんできてください。次に外国語訳の日本文。コンビニは現在日本中にあります。ほとんどのコンビニは24時間空いていてとても便利です。コンビニでは日用品やいろいろな食品を売っています。例えばおにぎり、パン、スイーツなどの食品も売っています。また免税品のお菓子類なども売っているコンビニもあるので、外国人観光客からも人気があります。次にシチュエーション。結構説明が長く、ちょっと焦って読みましたので、あまり記憶が定かではないのですが、コンビニでソフトクリームを買ったが、お金を払う前に食べ始めた。店員は何も言わなかったが、あまりいい気分ではなさそうであった。あなたなら通訳ガイドとしてどう対応しますか。条件は海外からの留学生10名ほどのグループ。次に、条件、シチュエーションに対する、私の回答なんですけれども、丁重にお支払いが完了する前に食べるのはどうぞやめるようになさってください。日本では支払いを終えた後に食べ始めたり飲み始めたりするのが一種のエチケットになっていますので、理解をしてくださるように説明をしました。試験官との質疑応答ですが、試験官、どうして会計前に食べてはいけないのですか。私、日本では支払い後に食べ始めたり飲み始めたりするのが一種のエチケットのようになっていますので、理解をしていただけると嬉しいです。試験官、じゃあ私がロンドンでとても喉が渇いた時にお店に行って会計前に飲み物を飲んだら、それは悪いことなのでしょうか。私、お店の方は信頼をしてくださるとは思いますが、できればまず状況を説明してから飲み物を飲み始める方がいいのではと思います。店員さんもより信頼してくださると思います。試験官、今までにこのような経験はありますか。私、すみません、今までこのような経験はないです。次に、 第二次口述試験受験の感想です。もともと大変な上がり症なので、特に英語面接対策は苦慮しました。私の面接時間は午後で、上山先生から午前中の受験者のプレゼンのテーマを迅速にお知らせをいただいたのですが、それを見ると自分では説明できないものが多くて、もっと計画的に対策をして勉強をしておくべきだったと会場に向かいながら反省と、まあ、焦りをとても複雑な気持ちで迎えました。本番で自分が対策として唯一自信が持てたのは英語でのコミュニケーションでしたので、自分を信じて笑顔で乗り切ろう、そして面接を楽しもうと開き直って面接に臨みました。心が落ち着いていたせいか、面接は上がることもなく、なんとか笑顔で終了することができたと思います。日本人の面接官の方の眼差しがとても温かく、応援してくださっているように感じたのもとても心強かったです。プレゼンのテーマや外国語訳の内容も私にとっては身近なもので、とても運が良かったと実感しました。他のテーマだと難しかったのではと思っています。二次面接については出題内容も多様性に富み、難易度にかなりの差が出るように思いました。範囲もとても広いので、なかなか対策も難しいというのが実際の受験をした感想です。次にハローのメルマガ無料動画、無料教材などで役立ったものについてお話をいたします。一次試験対策も二次面接対策もですが、ひたすら上山先生を信じて提供してくださる教材、動画、教材、セミナーなどを学びました。信頼できる教材を提供してくださっているので、心強く迷いもなく集中して勉強することができ、本当にハローとの出会いに心より感謝しています。特に一次試験は3年前に地理が1問足らずの不合格で、受験をしているとはいえ約1ヶ月半の準備期間でしたので、ハローの情報を信じて対策をし、なんとか合格できたと思っています。またメルマガは本当にタイムリーに心理面のサポートも含め上山先生が連絡してくださいますので、大変心強かったです。叱咤激励してくださり、一人で、頑張ってはいるわけなんですが、応援をしてくださっているので、それがとても嬉しかったです。二次面接に関しては初めての体験でかなりの不安がありましたが、上山先生が開催してくださった特別セミナーと個別の面接指導が本当に役立ちました。それがなければ的確な対策もできずに、当日も緊張してしまい合格することは難しかったのではと思っています。上山先生の情熱あふれるご指導のおかげと、このご縁に大変感謝をしております。最後に今後の抱負についてお話をいたします。現在は金融機関でフルタイムで秘書として働いていますので、すぐに通訳ガイドにはなれないと思いますが、秘書の友人の先輩通訳ガイドの方々のアドバイスなどをいただきながら、少しずつガイドに関連することができるようになりたいと思っています。通訳ガイドの仕事の大変さを考えると、ようやく試験に合格しただけで、実際はこれからが大変だと覚悟しています。学ばなければならないことも多く、また日々変化していく多様な事象にも対応が必要だと思います。友人も言っていましたが、エンドレスの努力が必要ですが、楽しみながら自分を 向上させていきたいと思っています。また、ネットワークの必要性も友人から教えていただきましたので、まずは東京シティガイド検定に合格をしました。東京シティガイドクラブへの入会、第一歩として世界を広げようと思っています。私の出身地が京都の近くですので、京都、奈良、大阪などについてもより深掘りをするとともに、知識の習得とネットワークの構築をしていきたいと思っています。今までの経験を少しでも生かしつつ、通訳ガイドの世界では初心者として謙虚に地道に学びを続けていき、少しでもお役に立ちたいと思っています。一人でも多くの外国人の方々を笑顔にできればとても嬉しく思います。ガイドの仕事は大変ながらも楽しんでいきたいと思っています。以上にて私の合格体験談は終了させていただきます。最後までお聞きくださいまして誠にありがとうございました。